今回は前腕の筋肉について、話をさせていただきたいと思います。以前ですけども、筋肉パルスの各論の話をしたときは、前腕の筋肉っていうのはたくさんあるので、個別に、お話をすることができませんでした。で、大まかなお話だけをしたかと思うんですが、実際に今度はじゃあその前腕の筋肉の所見を集めようというとき、何か特別な、ものがあるかというと、理学的な検査としましては、どうでしょうか。前腕の筋肉に何かあるっていうと、テニス肘と言われるようなものの、その外側上下縁の後遺症を評価するための、トムゼンテストとかチェアーテストっていうふうに言われるようなものです。逆にして屈筋側に負荷をかけるとか、あるいはもうちょっと、細かいので、単一の筋だとすると、例えばフィンケルシュタインっていう、母趾の心筋とか外転筋をストレッチするようなテスト法とかが、あります。あとは、個々それぞれ、表現するものがいくつかあると思うんです。その、海内筋テスト。これはもう単なる海内筋の抵抗運動でしかないんですが、そういった、名前のついてるものもありますけれども、でも名前の、ない、名前のないっていうか、その筋肉がたくさんありますので、その検査だけで前腕のっていうのは終わりにならないと思いますから、日常臨床では何気なく行われていることだと思うんですけども、たくさん何本もあるという前提で、その少しずつ負荷をかけて見ていくということになると思うんですね。ですので、今回も、何々筋にというふうなことで、限定はできませんけれども、前腕の、心筋、屈筋について、異常かなっていう所見を集めるときの、参考となるポイントをお話しできればと思います。で、前腕の筋肉の中で、まず目立つのは、目立つのというか、比較的大きいのは、腕頭骨筋になりますね。上腕から、頭骨形状突起までということで、中関節の屈曲を行うと。しかもその、中関節が海内、海外の中間位ですね。にある状態での屈曲ということになります。で、腕頭骨筋腱反射とかっていうので、実際に反射を行ったりとかするので触り慣れてるとは思うんですけども、前腕の海内とか海外というふうなものの位置がちょっと変わるだけで、その腕頭骨筋っていうのは見た目とか触り具合とか変わってきますので、できるだけ腕頭骨筋の場合には、その中関節軽度屈曲位、もしくは90度屈曲位ぐらいでもいいと思うんですけども、曲げて、その前腕が海内海外、母趾が空の方を向くような位置に置いて触るというのが一番いいかと思います。で、一度患者さんの腕頭骨筋を触るんであれば、軽くその海内海外の中間位で中関節屈曲に軽く抵抗をかけてみると、中関節の前面外側のところに筋腹がうんと大きく出てきます。です。それでまず肉の位置を確かめていただいて、あとはその負荷テストっても特にありませんから、通常のその抵抗運動したりとか、圧見たりとかっていうことになると思うんですが、それまでの対象となる人のその腕を使い具合によって腕頭骨筋っていうのはすごく大きく発達している人と、それから本当に少ない人とっていうふうに分かれてると思うんですね。で、たくさんある人っていうのは思ったよりも太い筋肉ですので、その一度抵抗運動して肉を全部浮き出させておかないと、ただ単に外側にあるっていうイメージで触っていると、触り残しが出てくる可能性があります。で、腕頭骨筋の場合には、圧痛を見るときは、これは、例えば中関節を伸展位でも屈曲位でも、単なる体表からその腕頭骨筋に向けて圧迫するというだけでは、筋そのものの圧痛が出てこないことがあるんですね。その下にある、中関節を構成する骨とか、あるいは、その浅いところを、頭骨神経とか、正中神経なんかが ちょっと正中神経離れますか、頭骨神経ですね、が通ってます。それらの圧痛になってしまうことがあるので、腕頭骨筋は中関節を、まあ、90度以内の屈曲位にしておいて、で、前腕を海内海外中回にすると、ポコッとこう出てきますから、その状態で把握して、つまんで圧痛を見るっていうのが、まあ、一番確実な方法だと思います。で、その、うんとこう、皮膚に近い方から中関節というか奥の骨に近い方までですね、順次、少しずつ場所を変えて、圧迫を試みていっていただければ、圧痛点っていうことではよく分かってくると思いますね。ストレッチと言いましても、中関節の屈曲にしか関わってませんので、もう、過伸点はしませんから、なかなかストレッチかけるのは難しくてますから、圧痛が主体になるかなと思いますね。で、あとその他ですね、あと残りの心筋群、それから屈筋群になりますけども、まあ痛い場所が明確であれば、所見集めやすいんですが、まあ、例えば外側上顆炎の後遺症のような症状、ですよね。その、最近は、パソコンがいろいろと普及をしてきて、昔の人はキーボードが中心で、マウスはそんなに操作することはなかったんでしょうけども、最近のは、ご存知のように、その、マウスを使うケースが多いです。お仕事の中でも、マウス主体で操作をする方がいらっしゃるんですね。そうしますと、マウス操作の時に、その、そのタイプにもいろいろあると思うんですけども、そのボタンが2つついていて、常に人差し指とか中指で、そのカチカチ押してる作業が多いっていうなってきますと、まあ、大した動きではないんですけども、これでも中関節外側の部分のところに、まあ、疲労が溜まるというのか、その鈍い痛みが出てくるんですね。その、大体かなり共通はしてるんですが、ですけども、その外側上顆炎、だったみたいに、そのある時すごく炎症症状があったりとか、あるいはその何かテニスをするとか、こう大掃除で、ほうきで、短いほうきでお掃除をしたとかっていうのはきっかけが、こう、強烈なきっかけがあるわけではないんですね。日々のその、お仕事の中での増悪になりますので、まあそういった症状の場合には、例えば、トムゼンテストみたいなことをやっても、なんとなく痛いかもしれないけど、はっきり、それがそうですっていうふうに出てこないんですね。で、まあ、トムゼンテストって言いましても、あれもうまくこう工夫をしていって行わないと、ただ単なる心筋全部に負荷かけてるだけになってしまって、その、いわゆるテニス肘の時障害されやすいのは単頭側手根心筋という理論はありますけども、それにトムゼンテストイコールテニス肘のテストっていうふうに加えてしまって、さらにトムゼンテストイコール単頭側手根心筋の負荷テストっていう風に極端な思い込みになってしまうと、その検査法が生きてこなくなってしまうんですね。ですので、まあ要はまあ背屈して頭屈するんで、まあその頭側側の筋肉に負荷かかってるということなだけなんだと思いますけども、で、まあいわゆるトムゼンテストっていうもの、まあイコール抵抗運動痛がはっきりしたときに、じゃあどうしようかって、じゃあ逆、その例えば一本、その、主関節の心筋群の他に、まあ指にも心筋ありますから、総指心筋ですね。で、総指心筋はそれぞれの、まあ指に、それぞれ繊維を送っています。まあ、自主は自主で別にまた、もう一個自心筋とありますけども。で、この抵抗をかけるときにも、これも指一本一本かけても、これでも表現できないときは、今度は、このストレッチを、まあ、ストレッチが引き伸ばすような作業をしています。で、どういう形でやるかということなんですが、まあ、ストレッチの方法はいろいろあると思います。普通に前腕を患者さんの方から術者の方に、手を突き出していただいて、主肺上に出してもらって、それで主関節を、まあ、そのまま屈曲する。これで、まあ、心筋が少し伸ばされるわけですね。屈曲していますから伸ばされます。ですけど、この時にもう少しですね、その心筋の走行距離を長くしてしまうようなことをしたいと考えると、どうするかというと、主関節を屈曲するだけでなくって、さらにそこにその前腕の海内 を加えます。解内です。ですから、無理に術者の脳に手を出してもらってなくても、主関節の屈曲と、それから前腕の解内というふうな、操作が行われていると、ただ単に主関節を屈曲するよりも、その外側上顆を中心としたその心筋の起首のあたりにかかる負荷はちょっと変わってきます。で、この時に、その、ちょっと工夫をどんなことをしていくかっていうと、例えば、まず1回目は、その手指は開いた状態で、主関節の屈曲と前腕の解内をしてみます。で、こうすると、肘の外側のあたり、これはちょっと解内する位置関係が複雑になりますので、よーく外側上顆の近くとかっていうのは、その、まあ、触って確認しといてもらいたいと思うんですが、そこに、まあ、少し負荷がかかります。で、次に、今度は、母指を握り込むような軽くですね、強く握ると、痛みが出てしまいます。軽く握り込んで、屈曲、主関節屈曲をして、前腕を解内していきます。で、これで二つの違いというのは、最初の手指を開いている時というのは、その、まあ、当然ですけど、総指神筋にはそう負荷がかかってないですね。主関節の近くで止まってる筋肉、等速手根神筋なりっていう風な部分がメインに引っ張られてます。で、指を握るということによって、総指神経がさらに伸長されます。で、それから、さらに手首を曲げて、前腕解内しますので、もっと総指神経に引っ張られますから、これ、比較してみると、どっちの方がより痛いか、どっちやっても同じ。まあ、例えばの話で、一概には、詳細見ていかなきゃいけないと思いますけども、主関節、指を握ってよう、と、それから開いていようと、痛みの程度は同じとなるとすると、指に関係する神経にはそう影響はないと、問題はないということになると思うんですね。で、指を握ってやる方が、開いてやるときよりもより痛いってなると、これは総指神経に何か負荷がよりかかってるっていうふうなことが考えられますので、まあそういった時には、主関節の神経に対応するのか、手指の神経に対応するのかっていうことが、まあ、決まってくると思うんですね。で、もう少し、じゃあ、その、総指神経、指を握ってやった方が痛いっていう時に、さらにじゃあもうちょっと何か、はっきりさせようっていう時に、まあ、時間のゆとりがあれば、こういうことをしてみてもらうと面白いと思うんですが、今度は指を開いた状態で主関節を屈曲して前腕を解内します。で、術者はしっかりこの時にですね、患者さんの主関節の屈曲と前腕の解内というのを、まあ、保持します。主関節がこう進展してしまわないように、前腕が解内して戻ってこないようにっていう保持をしてあげます。まあ、関節技みたいですけど、まあ、無理のない程度でやっておきます。で、この状態で、指を一本ずつ、多動的に屈曲してあげるんですね。自指だけ曲げる。まあ、ご自分でもしその視線を取れたら、ご自分でやってみてもらえばいいんですけど、自指だけ曲げるとか、中指だけ曲げる、薬指だけ曲げる。というふうなことをすると、どの指を曲げた時に、その、痛みの程度が最も強いかとなると、今度はその、こう指まで行っている神経群の中でさらにどの指についてその動かしている筋肉に一番問題があるかってさらにそのまあ施術のポイントっていうのが絞れるような形になると思うんですね。まあ特に名前のある検査ではありませんけどもそうやってちょっとずつまあ逆に動かすようなことをしてこう情報を集めていってもらえるとまあいいかなと思います。で、圧というのはそのどうしても心筋群の場合にはその筋の圧っていうのとその頭骨神経の経路上にどうしてもその総指神経とか頭側手根神経とか近いところにありますのでその押せば痛いケースが多いんですね。ですので圧というのは決して無駄な情報ではないんですけどもとりあえずストレッチをしてみるとか抵抗運動をしてみるとかっていうふうなことも大事になってくると思うんです。で、まあ、あと、まあ、仮に治療の話ちょっとしますけどもその外側上顆っていうふうなところになったとするとどの筋肉に問題があっても停止部が共通しているとすると最終的にはそのポイントに治療しなくちゃいけなくなると思うんですが、まあ、そこまでは、とりあえずその、 筋肉、問題を一番多く抱えている負荷をかけると一番痛みの出る筋肉に対して、まあ、対処するっていうのが、まあ、一番いいのかなというふうに思いますね。で、心筋の次はその、今度は屈筋ですけども、前腕の屈筋っていうのは、これはなかなか、負荷のかけづらい筋肉ですね。その、まあ、かけづらいっていうか、その主関節の可動域が、まあ、決まってますよね。で、背屈っていうのはそんなにいかないんですね。その制限がある、ありますから。それから、前腕の屈筋は、その中関節よりも、こう、まあ、中関節内側上下のあたり、上腕骨内側上下あたりについてますけども、ストレッチって言ってもそんなに、こう、なかなか伸ばせない。まあ、伸ばせないというか、その単独で伸ばしていくっていうのが難しいんですね。ですので、情報を取りづらいんですが、ただ、その分、心筋群よりも、触診として一個一個の筋を触りやすかったりとか、あるいはその、正中神経とか尺骨神経、の、その圧みたいに間違うということが少ないので、前腕のその屈筋群の場合には、その、まあ、とりあえずストレッチとか抵抗運動とかっていうのはやってみていいと思うんですけども、その、どの辺の肉に問題があるかなっていうのは、大まかにこう圧痛で見れると思うんですね。特に、まあ、深層、浅層ありますけど、浅層のものについては触って、腱から辿っていけば、何々筋だっていうのが分かりますので、まあ、それで、浅層のものについては判断できると思うんですね。で、圧痛を見るときの形としては、まあ、普通、仮にベッドに行外に寝ていらっしゃる患者さんを見るとすると、まあ、主関節は、屈曲、伸展の中間の状態で、屈筋圧迫することになると思うんですが、筋の圧痛を見るときにちょっと一工夫で、主関節を屈曲、多動的に屈曲した状態で前腕の屈筋を触ると、その中間位の状態よりも柔らかく触れます。で、逆に今度は伸展をした状態で触る。これだと屈筋が突っ張ってますので、ちょっと力が入りません。で、その痛みの原因をこう圧痛で見つけるときにですね、例えば、主関節を背屈とした状態で圧迫をするとあんまり痛くないけども、その曲げた状態、緩めた状態でぐーっと圧を加えると吐き痛みが出るってなると、これはちょっと深層の方に問題がある可能性があります。それは背屈をしていることで浅層の筋肉がうんと引っ張られて圧迫する力が奥に入らないからっていうこともありますので、まあ圧迫するときも少しそういうふうな工夫をしていただければいいかなというふうに思います。で、あと、その、屈筋群のその、まあ、先ほど心筋でやってるのはストレッチの応用なんですが、これもまあ、無理のない範囲で指一本ずつとかですね、やってみてもいいと思うんですけども、なかなかよっぽど症状が強くなければ、これはこう、出てくるっていうことはないと思うんですね。で、まあ、所見を集めていくときに、一度解剖とかに戻っていただいて、その主関節の滑車作用っていうところをですね、まで戻って見てもらうといいと思うんですが、まあ、今お話ししたように、指を握った状態だと、心筋はうんと引っ張られてます。屈筋は、まあ、一応緩んでます。そうすると、主関節は屈曲しやすいんですね。だけど、指を握った状態だと、背屈はしづらい。で、逆に、手を開いた状態だと、屈曲はしやすいん。あ、失礼しました。屈曲は、しやすいんです。ね。だけど、今度は、背屈が行きづらい。っていうふうなことになってきますので、失礼しました。背屈は行きやすいんですね。まあ、そういったこう指の握り具合で主関節の動く角度っていうのがちょっとずつ筋肉によって制限されますから、そういうものを利用して少し負荷をかけていってみると、いろんな情報が出てくるかなというふうに思います。